仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。
ひろこ先生こんにちは。
はい、こんにちは。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ、前回は、家族発達理論の家族の形成期、結婚の頃ですねについて、お伺いをしてきました。今度は今回はどうなりますでしょうか。
はい、今回からは、結婚して、お子さんを持たないカップルもいらっしゃいますけど、子育てが始まるっていうね、子育てのお話に入っていきたいと思います。で、特に、今回は出産後ですね、大体2、3年までのあたりの、
乳幼児ですね。
そうですね、乳幼児を育てる家族ということなんですけど、ちょっとその前に、ちょっと何ていうか大きな枠組みで、その人間の子育ての特徴みたいなことを、
なるほど、
ちょっとお話ししときたいなって思うんですね。もちろん今子育て中の方にはなんかちょっと遠い話かもしれないんだけれど、やっぱなるほどなと思ったのは、やっぱ人間ほど、この親子関係、これからお話をする親子関係っていうのが長く長期にわたる存在っていうのは他にはないんですね、哺乳類において。
なるほどね。
でもあの生まれる前がある母親っていうのは特にね、生まれる前の、9ヶ月間という、こんなに長期の妊娠期間っていうのも、他の動物にはないわけですし、そして長さっていう点では破格に長い。一応、他の哺乳類っていうのは自分で餌を取れればそれでもおしまいなわけですけれど、人間の場合はそう、体の成長だけではなくて、いろんな社会的なルールだとか道徳だとか、社会で生きていくための知識スキルを、身につけさせて、そして子どもが自分の考えとか、それからアイデンティティを獲得するまで付き合っていき、そしてさらにそれが達成された後も、親が一方が死ぬまで、形を変えながら親子関係が生涯にわたって続くっていうのは、
確かに
人間しかないんですよね。
確かにそうでしょう
ね。そう言われればそうだなと。
それはそうでしょうね。
思う中でだから、すごくやっぱ複雑だなっていう、餌が取れればおしまい、パーンと終わりではなくて。
そうですね。
なるほどねって、なんかすごく私自身は、膝を打ったんですけど、そしてね、子育てっていうのは、対立や葛藤を必ず内包するっていう、大原則があって、それはその、子供を産み育てるっていうことは、親が持っている資源、さまざまなリソースを子供に投資をするってことですよね。体力も精神的なエネルギーも、時間もお金も子供に投資をしていくっていうことなので、自分の有限である限りある資源をどう子供に配分するかっていうことは、常にそこに葛藤をはらむ。あんまり配分しすぎると自分がカスカスになっちゃうし、
そうですね、
っていうことで、はい、まあね、よくあの子育てで自分のキャリアを中断せざるを得ないとか ね、
は
い、
そうですね、
そういうことって、うーん、もっとちっちゃなことだと本も読めないとか、
うんうん、
いろいろコンサートに行けなくなったとかね、うんうんうん、それはもう全て自分の持ってる資源を、
うん、そうですね、
ね、どこにどの程度配分するかの、まあ、ある意味葛藤っていう。
飲み会に行けなくなったとかもそうですもん、
ね、そうですよ、
う
ん、まさに
そうですね、
うん、ですです、うんうん、
はい、
ですのでもう、うん、もう常にこう対立だとか葛藤っていうものも、うんうん、そこから、うん、なんていうのかな、自由であるということはないわけですよね、常にね。
そうですね、そうですね、
うん、そのバランス、自分、はいはい、自己への投資と子供への投資のバランスを取るっていうのが、もう本当に最大のテーマって言ってもいいぐらいの、
そうですね、
うん、こと
そうですね、
ね、なんだなということやら、うんうん、それからやっぱりね、はい、文化の影響がすごく大きい、子育てにおいてっていうのも、
うん、
人間の子育ての、うん、まあまあ、文化なんてものは、まあ、もちろん他の動物じゃないんだけど、
うんうん、
なんかこう子育てっていうのが、うん、まさに生物学的な営みだけではなくて、
うんうん、
その国、さっきの話でも、その国やその地域がどういう人を望ましい人間像として捉えるのかっていうのが、うん、如実にこう投影されている、
そうです
ね、極めて文化的な営みっていう、そうですね、
めちゃくちゃ時代にも影響しますもんね、
う
ん、
そう、本当そうですね、思想だとか、
ね、思想とかね、うん、そうですね、うん、
そういう中でどう自分の子供を育てていくのかっていうことを、はい、
うん、
考え、
うん、
考えつつ、しかも自分の持っているもの、うん、自分の資源をどれぐらい子供に投資をするかみたいなことも、
うん、
まあ、自分の中でバランスを取りながら、
はい、
あのやっていかなきゃいけないっていう、
そうですね、そうですね、
うん、なんかこうやってちょっと子育てってこう、子育てっていう営みをこう距離を置いてみると、
うん、
なるほどなとちょっと思いません？
いや、なんかまあだけど、まあそうだなっていう、メタ認知的に言うと、あの、うん、その対立と葛藤だっていう話で、まあそうだなっていう話と、うん、やっぱりこう一個人になってくると、一個人っていうか、うん、まあ心情で言うと、
うん、
まあ、大変だなってやっぱりっていう言葉が僕の中には出てきますね。
大変って、
大変っていうのは、その対立と葛藤をやっぱり抱え続けるっていうこと自体が、
うん、
まあ大変だなって、まあ
そうね、
うん、うん、
抱え続けるんですよね、うん、だからそういう親子関係の本質って結局そういうことなんじゃないかなっていう、
まあそうですね、
介護の問題でも、
うん、
子どもの資源をどれぐらい年老いた親に、うんうん、
振り分けるかって話ですね。
振り分けるかっていうことのやっぱり葛藤、 そこに罪悪感だったり、
うん、そうですね、はい、はい、
だから、
うん、
そういうものからやっぱり自由に なれない なれない中で生きていくっていうのが人生みたいな、
そうね、
うん、それが人生、そうね、なんだなっていうことをなんか感じて、まあそういうことの葛藤とか、
うん
うん、心の痛みとか、
うん、
ということとの、まあ、
うん、
ある意味戦い、
うんうん、
ある意味そういう葛藤を感じながら自分をどう立て直していくのかとか、
うん、まあそうですね、
いうことの連続なんだなっていうのね。
まあそうっすね。
なんてことちょっとね、あの最初に、
うん、いや、だから分かります、
葛藤が、うん、葛藤がね、やっぱりつきものなんですけど、うん、
つきものですね、はい、
本当つきもの、
うん、
っていうことで、
うん、
その、
うん、
最初のね、
うん、
第一歩を踏み出すのが、
はい、
まあ、第一子、最初のお子さんが生まれた直後、はいはいはいはい、でここは、はい、うん、家族危機の、ね、後発期間なんですね。
後発っていうのは、
うん、後発って、好む、発するって、よく起こるっていう、
あ、よく起こるんだ、
うん、後発期、
あ、はいはいはい、
ここはね、すごく家族が揺れるところなんです。ここすごく大事なところなんですね。で、まあ、マタネティブルーズって、うんうんうん、言いますよね。そういうものを大体、うんうん、まあ、30% ぐらいの、
うん、
まあ、ママは体験をするし、パパも最近ではね、パタネティブルーズなんていう現象も、うん、まあ、起こっているし、はい、まあ、1割のママは産後うつ病を発症するっていう、うん、ここやっぱり、あ、
そうなんだ、
うん、産後期の精神障害の後発、うん、
はい、
期間でもあって、
はいはいはい、
このね、本当にバカにしちゃいけない、うん、産後のうつ病ってものすごいハードですよ、うん、本当に
そうなんだ、
すごいハード、すごいシビアです、むちゃくちゃ、1割ったらすごいですよね、やっぱりね。
だから ちなみに、それって昔、産後うつって元から、昔からあったんですか？
ありました。
あ、そうなんだ。
うん、学生の頃から産褥期精神障害っていうね、うん、一つのカテゴリーがあって、うん、
病気
の、うん、うつ、まあ、あるいは統合失調症みたいな、うん、ものの発病、
うんうん、
もう結構この時期に見られたり、
あ、そうなんだ、産
後、そうですね、昔からこの時期っていうのは、
うんうん
うん、メンタルな問題が起こりやすい時期ですね。
うんうんうん、
ね、ただ割合的にどう、まあ、増えているのか減っているのかちょっとその辺私もやふやですけど、
うんうん
う
んう
ん、なんですよ、
はい、
でね、まあ、一体改めてママがどういう体験をしていくのかっていうことを考えてみると、うんう
ん、はい、
まあ、まず何からいこうかな、その時間的な生活時間が、
うん、
産後の、
うん、
とにかく1ヶ月以内は、
うん、
もう自分の時間というのは全くゼロなわけですよ。でとにかく、
はい、
もう一体何回、うん、で夜と昼のメリハリもないし、
うんうん
うん、もう赤ちゃんが泣けば授乳、うんうん、おむつを替えて授乳するというのを繰り返しなんだけど、でなんか例えばご飯を食べていて、うん、もう赤ちゃんが泣けば、うん、もう強制終了、その時点で、何事も自分のペースでことが全く進められないわけですよね。切れ目もないし終わりもないし、うん、メリハリもないし朝も夜もないというそういう生活、
うんうんうん、
で常に気が張っていて、
うんうん、
戦闘態勢緊張感にあるような、
うんうん、
そういう状況がずっと続くわけですよ。だから、まあ、40-50日ぐらいは続くかもしれないですね。
なるほどな。
もう本当にね、
うん、
夜勤が 50連勤続くみたいな。でいや昼も、ね、そんな寝られないし、
うんうん、
もう超ブラック企業の本当に一人ブラックみたいな感じですよ。うんうんうん、それがね、
それうつなるわ。
なるでしょ。
うん、うん、なるなる。なるなる。
で、そういう時にもう、まあ、うん、夫もね、うん、ああ、疲れたって言って帰ってきて、ちょっと休むかなとか言うとさ、うん、やっぱり、うん、あ、休むんだ、みたいな。で、自分は絶対休むってないから。
はいはいはいはい。
そんな一言がさ、
うん、
イラッとくるっていう。
まあ、それはそうですな。
うん、そういう状況に。本当に なるし、
うん、
で体も、ね、病気じゃないとかって言うけど、
うん、
出産ってやっぱり交通事故にあったと同じダメージ、まあ、全治10ヶ月とかね、
なるほどな、1
年とかいうぐらいで、うんうん、まあ、子宮に大きな傷が、
はいはいはいはい、
大きな傷ができているし、はいはいはい、いろんな筋肉だとか靭帯だとか、
は
いはいはい、そういうものもかなり傷つけられているし、
うんうんうんうん、
だいたい貧血にやっぱ出血がするから貧血になっているし、もう、うん、ボロボロなわけですよ、
うんうん、
でボロボロになっている中で、
うん、
まあ、睡眠不足がずっと重なっていくっていうね、うん、本当にで、まあ、ホルモンのバランスが急激に変化してね、まあ、とにかくその生涯で最高潮の、
うん、
ホルモン の、 その分泌量から一夜にしておばあさんレベルになるわけです、うん、老婆レベルになる
そうなんだ
そうなのよ、
うん、
ちょっとねその女性ホルモンって、
うん、
あのメンタルをコントロールする、
はいはいはい、
そういう役割もあるのでそれが、はいはいはい、もう一夜にしておばあさんレベルになるっていうことはさ大変な不安定な状況にな
りますね、そりゃ、うんうんうん、
そうそうで休めないし、
うん、
そしてやっぱり、まあ、母乳育児って大変で
ですよね、
うんうん、すごいやっぱり痛いしね、うんうんうん、最初はちゃんと赤ちゃん吸ってくれないし、うんうん、まあ、いろんなところが痛いし、
うんうん、
もう重いしカチカチになるし、うんうん、みたいな、うんうん、まあそういうこう、うん、不調を抱えれる、
うん、
っていうことですよね、
うんうんうん、
そしてそのメンタルな面でいうと、
うん、
なんとも命を預かってるプレッシャーなんてさ、そんなの今まで体験したことないわけで、
まあ、そりゃそうですね。
うん。もうさ、本当にこれ育てられるんだろうかってちっちゃなふにゃふにゃした我が子を抱いて、もう心細いし、
うん
うん、誰もね、
うん、
あのそばにいてくれないと、
うん、
これでまあ赤ちゃんって泣く。わけですけど、うんうん、なんで泣いてるのかもわからないし、
ね、
自分のやり方が悪いから、
うんうん、
こんなに泣くんじゃないかって思うと、
うんうん、
だんだんこう自分まで泣けてくるっていう
はいはいはい、はい、
ことになるわけですよね。
うんうんうんうん、
でどうしたのかって聞いたって答えてくれないし、
うんうんうん、
ギャーギャーギャン泣きするだけだしね。
ですね。
でオロオロするだけだし。
うんうん、
でどうしたらいいのかさっぱりわからないし、
うんうんうんうん、
っていうようなさ、そんなすごいこう、
うん、
何なのこれつまりコントロール感覚がまるでないって自分が何をすればよくなるとかっていうのもわかんないし、
わかんないですね、
自分が主体で何かできることっていうのがないわけですよね。何かやってもすぐに強制終了になるし本当にさ
うんうん、
本当にこの産後の大変さって、
うん、
でまあ、テレビではなんかおむつの宣伝とかね、
はい、
ミルクの宣伝でもこう、
うんうん、
本当に可愛い天使みたいな赤ちゃんがさ、
うんうん、
ニコニコ笑ってるけど、うんうん、とんでもないあんな状況とはさ
まあそうですね、
もう全然違った、
うん、世界が違いますね。
世界が違うし、
うん、
でまあねえこう抱っこしておむつ替え
て、はい、
あのおっぱいあげるのが精
一
杯、
はい、
家事なんかさ本当は家事はまあ3週間ぐらいすべきでないんだけど、
はいはいはい、
そうするとあのうちの中がもうゴミだらけになるわけでしょ、
はいはい、
でゴミもちゃんと分別してとか、
うんうん、
夫がちゃんとやってくれればいいけど、
うんうんうん、
そうするともううち中もゴミだらけになるし、
はいはいはいはい、
なんかキッチンはぐちゃぐちゃになるし、
はいはいはいはい、
で洗濯物うちの中にこうぶら下がってるわでもうそんなさ大変な中に我が子ギャン泣きする我が子とさもうこれが私っていう本当になんか顔洗ったの、
うん、
いつみたいなそんな自分がさ、
うんうんうん、
もうゾロゾロになっているわけでしょ、
うんうんうん、
本当にさ、
うんうん、
それでもって、
うん、
だいたい外出ができないし話し合いともなくなっちゃうわけですよ、
はいはいはいはい、
多くの場合
そう、ね、
だからこれ誰に相談し、うん、誰にぶつけていいかもわからないし、
うんうんうん
うん、そしてもうなんだろうね、うん、基本的にあの、うんもう自分はサブになるわけです。今赤ちゃんが主役で、自分はサブのキャラになって、
うんうん
まあ、赤ちゃんのことはみんな褒めてくれるけど、
うん、
自分のことなんか、
うん、
目もくれないみたいな、
うんうん、
なんかそうやって当たり前みたいな扱いをさね、
はいはいはい、
そしてやっぱりこう仕事をまあ辞めたりとか、なんか、
はい
うん、そういうことになってくるとやっぱり、はいだんだんさこう無収入だなって、
うん、
自分の立場が まあ、夫との間でも自分を養ってもらってるんだみたいなことになって、すごく自分の存在意義、意義みたいなのがこ
う
だんだん揺らいでいく。で、つくづく孤独だなっていう感じにね、だんだんなってきて、自己評価が低下していくっていうようなことも、まあ、起こっても不思議じゃない状況に、
そうですね、
なっていくわけですよね。だから本当にママのこの産後の体験って本当に過酷で、こういうことって今まで生きてきて、まあ、もちろん赤ちゃんを育てるってこと自体が初めての体験なんだけど、今まで頑張れば、まあ、自分が努力をすれば 何かしら その変化が起こるっていう、そういう世界だったんだけど、全く違う世界に、何かしらをやってもこれがいいのかどうかもよくわからないし、なんかで赤ちゃんは当たり前だけどさ、ありがとうなんて一言も言ってくれないわけで、
そうですね、
寝るかやんなきゃ泣くか、
そうですね、
でその泣く、赤ちゃんに泣かれるとすごいやっぱり拒否されてるみたいな気分にだんだんなってくるみたいなね。そうするとさ、こんなに私がこう寝ずにこう世話をしてるのに何が気に入らないのっていう気にだんだんだんだんなってくるみたいな、もう本当にね、そういう大変過酷な状況にあるんだけど、それがなかなかね、やっぱり伝わりにくいっていうことがありますよね。で、育児ってすごくね、よく考えてみると、高い能力を必要とされるっていうかね、まずさ、このパズルのように分断されてるこの時間をこう、なんとかこう組み立てる構成力みたいなのが必要なわけですよ。そして赤ちゃんの状態をね、把握する、これね、パターン認識っていうふうにも言われていて、膨大な音声とかね、あるいはその視覚的な情報、その時の状況だとかっていうものから、今彼女はどういうふうな状況になっているのかとか、機嫌がいいのか悪いのかとか、
確かな、
そういうことをさ、相手は何も言わない、そういうことをものすごい膨大な情報の中から判断していく力っていうのがいるわけですよ。
同じ泣くっつっても状況から、状況から今これかなみたいふうに判断していくっていうこともありますからね。
そうなんです、そういう力もいるし、まあ、機嫌を見通して備える計画性っていうかね。
ああ、なるほどな、この時間には、この時間は機嫌がいいとか、なんかそういう
やつですね。そうそう、だから、これの後に、これを15分でやっちゃおうとか、
ね。
で、やっぱ強い体力もすごく必要だし、そしてこういったその自分の力を総動員して、全体をマネジメントして、本当にマルチなタスクをさ、
こなしていく。
すごい能力がいるんですよね。そしてさらに、全く起伏のない作業を延々と続ける。続けながらモチベーションを維持していくっていうさ。育児っていうところにきちんと光を当てたら、すごい高い能力が本来は必要とされる、
そうですね、
ことなんだけれど、それがさ、なかなか、分かってもらえていないっていう気持ちがすごくママの中にはあって、ママの本音としては、その日々の育児や家事を、まあまあ大したことないよって思わないでほしいって、特にパパには 軽視しないでほしいし、 なんだろうな、まあ侮辱ってことはないけれども、うんうんうん、なんかやっぱり何かにつけて仕事してる自分、稼いでる自分が立場が上で、うち、んうん、にいて、うん、この起伏の少ないことを延々とやってる自分っていうのは、
うんうんうん、
あの立場が低いっていうふうに思われてるんじゃなかろうかっていう気持ちってやっぱりママの中にあるわけですよね。
なるほど、うん、
いやいや本当にこれさ、やって当たり前っていうふうに思われたらもう、うん、あの耐えられないみたいなそういう感じ。
ああ、なるほど、なるほど。
なる
ほど。だからあれですね、あの、うん、なんだろうな、まあ、自分自身も、まあまあ、どこまでやってきたかみたいな話はありますけれども、
うん、
子育てあのこの乳幼児期のにどう関わってきたかみたいな話はありますけれども、
はい、
なんだろうな、やっぱり今の話聞いてて、やっぱりママが主人公、ある意味、
うん、
ママが主人公でパパがどう関わるのかみたいな、うん、話が一個あるのかなっていうふうに思ったのと、そうだな、まあ、よく話し合わないと多分分かんないだろうなっていう気もしましたっていう。まあ、ただ話し合う、まあ、どっちかというと事前に知識として入れといた方がいいっていう感じ。
もう
あ
の本当にそうなんです。
ですね、なんか多分ね、あの突入しちゃうと無理なんで、これ。
うん、うん。
突入する前段階で、ああ、そういう感じになるのねっていうふうに予測できる知識としてインプットしていくかどうかが、みたいのはやっぱりあるなって気がしましたね。
そうなんですよ、うん、だからっていうのもあるけど、うん、私やっぱり、うん、あの両親学級ってね、うん、あの沐浴指導とかおむつの替え方とかいまだに、うん、でこれ何十年前のお人形ですかみたいなのをいっぱい出してきてやってるんだけど、今 YouTube にさ沐浴の仕方なんて、うん、もうどんだけ上がってるみたいな。まあ
それはそうですよね。
うん、でそういうのを夫婦で見れば、
うんうんうん、
本当に何回も見直せるし、わざわざそんな市役所行って教えてもらわなくても、
そうですね、
はい、学べるんですよね。やっぱり両親学級でやらなきゃいけないことは、うんうんうん、本当にあの、
うん、
家族の危機状態になりますよって、つまり、うんうん、さっき言い忘れたけど、その、うん、結婚してから赤ちゃんが生まれます、うんうん、で赤ちゃん生まれた2年間って、
うんうん、
あの産後クライシスって言われていて、満足度がね、結婚満足度がだいたい8割ぐらいあったのに3割ぐらいになっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
75% ぐらいが、30何パーセントになって
そ, うだ、
ね、その後上がらないのね、日本の夫婦って、
はいはいはい、やるべきそこですよね。どう考えてやるべき、
ここのね、下がってるのを下がらないようにすることを両親学級で、
うん、
やっぱりちゃんと伝えなければさ、
でしょうね、
そんなおむつの替え方なんか悠長にやってる場合じゃないよね。
おむつ、要は思ってるのはね、そう、作業、うん、作業的なもの、いや、そうそう、おむつを変えるとかね、ミルクをあげるとか、うん、ああいうのはやりゃ慣れるんですよね。
そうでしょう。
もうトゥードゥなんで。トゥードゥはトゥードゥレベルのものって別に、なんだろう、あ、知識で、まあ、ほぼその、それこそ動画見りゃ終わる話なんで。
そうそうそう。もう
そこは別にそんな難しくないですよね。
そう。
うん。
そうなんです
よ。うん。うん、わかるな。
いや、ここ本当にあれな、ああそうだ、じゃあ、うん、妊娠前のね、配偶者といると本当に配偶者を愛していると実感しますか、うんうん、っていうことを聞いてる調査があるんだけれど、うんうん、赤ちゃんが生まれる前の妻は 74.3% なんだけど、うん、2年後にはね 34.0% に落ちるんですよ。でパパも落ちる、 74.3 から 51.7 に下がるんだけど、ママの落ち方がね尋常じゃない、ま
あ、そうですね、そうですね、うん、
っていうことは、
うんうん、
ここでのやっぱり、でも一緒に育てていくっていうことは、うん、もっともっとその愛情を育む可能性だってあるわけなんだけど、うんうんうん、そこがまあ、
うん、
あの知識としてもないし、
うんうん、
っていうか介入が、誰かがそういうことを起こるし、こういうふうにしたらいいよっていうことを 若いカップに伝えないと、
うん、伝えないといけないと思うし、僕は少なくとも多分知らなかったと思いますね。聞いたことなかったと思います、うん、この話は、うん、
こういうことに両親学級やってるところ、うん、なくはないと思うけど、まだやっぱり、
うん、
自治体なんかでは取り、うん、あのやっぱり何でしょうね、その家族のことには触れないっていう、うん、赤ちゃんのことには触れる、
うん、分
かる分かる、赤ちゃんが例えば3ヶ月で何体重何キロになりますよとか、うん、赤ちゃんはこれも育っていきますよことには触れるけど、うんうん、夫婦のことには触れないっていう、
触れないですね、触れないですね、うん、
きっとそういうことがあるのかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね、そうですね、
ここが本当に大きいんですよね、うんうん、まあ本当だから私も子供を育てる時に 何をしてもらいたかったかなって思うと、とにかくメリハリがないわけですよ、前、うんうん、夜も昼もね、で地味な作業で泣いてっていう、
うん
う
ん、
でそうするとね、自分の時間が全くないわけ、
うんうんうん、
ね、だと例えばあの赤ちゃんの世話をしてくれるっていうのも助かるけど、うん、まあ、とにかく1日15分から20分、うん、あの私を解放してほしいって、
うん
うん、で散歩したりとか近くのコンビニに行くとかね、
はいはいはいはい、
だけどそれがね、うん、ものすごいあの私には楽しみだったし、
うん、だろうね、
うん、今日1日頑張って夜になれば、
うんうんうんうん、
自分を取り戻せる時間が来るっていう、20分でも、
うんうんうん
うん、でそれでまた頑張れるっていうことの繰り返しだったかなっていう、
なるほどな、
うん、
なるほどな、
自分を取り戻す時間、
そうですね、
うん、をやっぱママに20分でも提供するとか、
うんうんうんうん、
それは、うん、本当に命拾いするっていう感じでしたよね、
うんうんうん、
だから、うん、あのいいよ20分散歩してきたらとか、
うんうん、
あの見てるからっていうふうにパパが言ってくれるかどうかの差ですよね、本当に、
まあ、教育ですねそれ、本当に教育が必要ですね、
そうね、
そうですよね、それこそなんだろうな、プロジェクトチーム的にそういう役割です、あなたはっていうふ
う
に言われた方、言われたというか、そういうもんですっていうふうになった方が、うん、なんだろうな、分かる気がするな、
うん、なるほどね、うん、男性の伝え方って難しいよね、そのね、うん、プロジェクト、お仕事として、
うん、
あなたの役割ですっていうふうに言った方が分かりやすいかもしれない、
うんうん、分かりやすいと思う、多分、
うん、
うんうん、やっぱだからそのどうしたってね、やっぱりその出産の経験っていうことに関しとか、そのホルモンの話とかに関して言うと、うまあ、あとそのもともとその女性の生理の話とかね、でやっぱりまあ男性にはやっぱり、まあね、体感してないからどうしたってわからない、
はい、
うん、っていう部分がやっぱりあるから、うん、なんだろうな、やっぱりそこは知識としてこうだっていうふうに言ってくれた方が、というかこうだっていう、うん、こういうもんだっていうふうにインプットしてくれた方が、インプットされた方がやっぱり分かるなって気がしますね、
うん、なるほど、うん、そうですね、
うん、
それから今マッツさんが、うん、やっぱりママがメインでとおっしゃったのがね、
うんうんうん、
それが、うん、ママにはなんて言ったらいいのかな、その応援はいらないっていう、
わかりますよ、それもわかりますよ、うん、
シェアしてほしいっていうね、
うんうんうん、
なこれ難しいね、やっぱりママとしては自分が、うんうん、育児をしている中で、育児って、
うんうん、
もっと、
うん、
その暑いし寒いし痛いし、
うん、
汚いし、
うんうんうん、
臭いし、
うんうん、
眠いし、うん、そういうその、
うん、
ドロドロした育児、
うんうんうん、
っていうのを分かってほしいっていう、
うん、
そのスッと来てあやして笑ってっていう、うんうん、いいとこだけ持ってかないでちょうだいみたいなさ、
うんうん
うん、そういう、そういうママの思いっていうのはやっぱり
出てきますよね、
うんうん、出てくるんですよね、うん、
分かる分かる、それも分かる、
うんうん、
だからなんかね、だから、まあ、これはだからなんだろうな、いや先ほどのだからひろこさんの話を聞いて、 パパが出てこなかったんですよ、だから。
うんうん。
うん、だから、なんつったらいいかな、そのあり方が定まってないのかなって言ったらかな、パパの、うん、と思ったんですよ、だから。伝わります？
あり方が定まってない。
パパの位置づけが定まってない。あり方というか位置づけが定まってない。だから、ママっていうのは、もともとの、その、まあ、ある意味、生物学的なものも あるから、
うん、
なんつったのかな、自動的に定まる、定まっちゃう部分がある。はいはいはい、もしくは、もしくは社会的に過去の、そこはもしかしたら社会的なものもあるかもしれなくて、うん、社会的にその、どうしたってその出産後のが女性が携わってきたみたいな話もあるかもしれないし、ちょっとわかんないんですけども、ただ、なんつったらかな、そのパパの位置づけっていうのが、いやなんか、いや例えば僕が思い出してるのは、なんか少なくとも、それは授乳はできませんと。
はい。
お乳は出ませんと。
うん。
まあだけど、少なくともご飯作ったりとか、そのミルクを作ったりとか、家の掃除したりとか、ゴミ捨てしたりとか、うん、そういう、少なくとも周囲のことはいくらでもできますみたいな。
そう、まさにそうですね。うん。
っていう話が、まあ、で、それってある意味だ、ただ、トゥードゥーレベルの話になってて。
はい。
あとは問題はその気持ちの部分ですよね。気持ち。お気持ちの部分をどうするかっていうのはね、ありますね。うん。
そのさ、お気持ちの部分では、うん、ババの場合大きいのはやっぱ仕事、うん、なんかどこかで、その、すごい大変だと思うけど、
うん。うんうん
まあ男が仕事に穴を開けるほどのことでもないじゃろうっていう気持ちっていうのは、
まあそれもありますね、多分。
うん、まあそれは、うん、いいとか悪いとかじゃなくて、
わかるわかる。
そのこれ難しいね、そのインストールするってね、その昭和の価値観、昭和の。
わかるわかるわかる。
夫婦間とか家族間だとか、うん、男性役割女性役割夫たるものなんとかっていうのを一度アンインストールして、
わかるわかる、アンインストールして
新しい OS を
入れ、うん、わかるわかる、
入れなきゃいけない
ですよね。
ですよね。
いや僕だから、いやそのね、少なくとも今のね、大変さの話で言うんであれば、出産後40日間とかは夫も、もう仕事は休めと、産休であると、うん、
はい、
うん。で、サラリーマンなんだったら産休だっていうふうに、やっぱりしちゃえばいい話ですよね。もう。
それ必要ですよね。
うん。で、その大変さが、の部分のシェアっていうところが、やっぱり分かってくると、なんだろうな。結局体験が、体験のそのシェアがないから分かんないですよね。
そうですね。
うん。だから、ただ、そこはやっぱり、これはだから、どっちかっていうと、その、やっぱり、ジェンダーというか、社会的なジェンダーって言ったらいいかな。社会的な問題の方が大きい気がしてて、うん、やっぱりその昭和の価値観で、結局、うんと、育休なんてそもそも、男性はそもそも、まあ、最近取るようになったっていうのは知ってますけど、うん、もともと育休が、はい、少し、ほとんど取らないもんであったし、うん、みたいな、うん。なんかその辺からも、ごっそりと、おっしゃる通りインストールし直した方が、そもそも子育て、うん、そもそも子育てのこの大変な時期を、カップルで乗り越えてもらうためにどういうふうな社会づくりがいいのか、みたいな視点から取り組まないと、このところは問題は解決しないですね。なんか、
うん、
徐々にやったところで無理な気がします、もうここまで来ると。
あ、
うん、
そうですね、制度が変わっていくっていうことが、
うんうん
まあ、今、うん、マッツさんの話聞いて、うんその、作業的なことを分かち合うっていうことよりも、
うん
まあ、何を特にママが望んでいるかっていうと、
うん、
その心の閉鎖感っていう、
うんうんうん、
閉鎖してほしいっていう、本当に
一緒
にどっぷり育児に使ってほしいっていう。そういう思いだとすると、
うん、
育休っていうのは、
うんうん、
大きな鍵ですよね。
うんうん
でまあ、増えて今、そう 13.4 あ、うん、14% ぐらい取れるようにはなってきているんだけれど、
まあ、
あれなんですよ、職種によってすごく違うんです。 金融業保険業は4割
ですよね。そこは聞いてます、うんうん、金融保険
もかなり卸売小売業は 5.8% っていう職種によっても大きく違うし、
まあ、あと企業の企業規模によっても違うでしょうね。
規模によっても違いますよね、うん、全然違いますから、ね、そんなこととても言い出せないっていう、うん、
あるでしょうね、
うん、
中小企業だとこの間だからなんだっけ、あのツイッターとヤフーニュースにもなんか載った女性起業家があのやっぱり出産する女性はもう雇えないそもそも中小企業の 中だとね、うん、みたいな話とかやっぱりあるので、やっぱり企業の規模によってもそういうの変わってきますよね、うん、
そうですね、う
ん、ただまあ社会環境が変容してきてるがゆえに、なんだろうな、じゃあまあ、結局社会的にどういうふうにその出産段階、出産育児段階の特に育児初期って言ったらいいのかな、うん、ところをどういうふうな形で支えるのかっていう、なんかそういう話なんだろうなって気がしますけどね、ここの話になってくると。
です、うん、ここ本当大きいとこですよね、うんうんうん、社会が、
うん、
つまりここに税金を投入することに、
うん、
を出すかっていう話でも
だと思います。だから、
うん、
だからなんだっけ、まあ、分かりやすい、まあまあ、こういうのなんかすぐ海外事例とかだとあまりそんな簡単に、
はいはい、
入れ込めないと言いますけれども、なんだっけ、スウェーデンかフィンランドかど
ちらかでしたっけ、フィンランドね8割ですよね、
うん、で確かなんか育休が父母とも同じ日数を取ると税控除の割合 が一番高くなるみたいな、でも日数、
そうそう、
うん、そのくらいまでやっぱりやらないと多分変わらないっていう、
変わらないですね、うんうん、で、まあ、育休取っても給料が減っちゃ困るわけで、
うんうん、そうですね、はい、
うん、やっぱりその給料保証、うん、全額保証して、
うん、分かる分かる、うん、
まあ、パパも取れるっていう形に持っていかないと、
うん、
うん
うんうん、そりゃそうですね、
なかなか、まあ、そうですね、
うん、
そうそう、そういう、まあ、なんていうのかな、うん、システムの問題ももちろんすごく大事、
うん、
だけど今、まあ、うん、過渡期なんでしょうね、今その育休を夫は取るんだけど、
うん、
ほとんど何もしないっていうか、何のための育休なのかよくわからないみたいな、まあ、
トレーニングがないから だけの話ですからね、それも結局だから何すればいいのかっていうところの、うん、まあ、少なくともまあある意味標準的にはこうだと思いますよっていうのを提示するだけでも全然違うじゃ違いますからね。
ですね。
うん。
本当ですね。
うん。
どうやって広げていったらいいのかね。まあ、自治体で取り組むか、企業でね、こういう。
企業難しいだろうな、結局企業は言われないと動けないでしょうからね、うん、この件に関して言うと、だからよっぽど、
ね、
よっぽどの起業家でが、
うん、
そもそもそこに思いがある人じゃないと無理でしょうからね、うんうんうん、だって企業っていうスタンスからするとやっぱり利益を最大化していくっていう風になったって考えると、やっぱりねここ矛盾するんですよね、
矛盾するんですよね、
うんうん、だからどうしたってそこには無理が出てきますね、やっぱり、
うん、ですね、
うん、
ほんと家族政策をちゃんとね、本当に抜けてるとこですね、
うん、
一番大事なのね、
ここ濡れてますよ、だから、だから僕だからその共同親権の話ってこの辺が本質だと思います、だからやっぱり、
あ、
やっぱ単独親権って結局女性